小工業振興、小規模企業振興条例の制定を。玉川清文議員、今ある施策の有効活用で。問い、2014年に小規模企業振興基本法が制定され、全国商工会連合会の2018年の調査では、37都道府県市町村の約 31% が小規模と明記した条例を制定している。町の小規模企業振興の立場の明示と、政策の連続性、小規模企業の努力と町民の振興への理解による小規模企業の持続的発展が地域の活性化につながるように、小規模企業振興条例の制定を。町長、小工業振興条例等に基づき、補助事業や町制度資金の貸し付け、保証料、補給等の支援、さらにことづくりイノベーション補助金、商業店舗リフォーム補助金などで、小規模事業者にも対応している。町商工会では、小規模事業者の事業の持続的発展のため、経営発達支援計画による伴走型の支援、指導をしている。今ある支援策や補助制度などの有効活用で、事業の継続や成長につなげてほしいと考えている。避難所について、問い、お寺を災害時の避難所として追加できないか。住民環境課長、個人等の所有物であるので、避難所指定は考えていないが、地域防災計画の見直しの中で研究していく。SDGs 達成への取り組みは、根津明子議員、全員参加型で、問い、どのように推進していくか。町長、令和3年度からの第6次長期総合計画を策定していく中で、SDGs 達成の観点を整理し、町の施策を通じて SDGs も推進していく。問い、町内参加企業の状況は。町長、SDGs 推進企業登録制度に登録の企業は1社、登録はないが、海洋プラスチックごみ対策として、植物由来の生分解性プラスチックを使用した生計開発に取り組み、製品の製造につなげている企業もある。問い、企業や町民に対する意欲喚起は。町長、普段の生活の中で行っている食品ロスやゴミ減量化、省エネに向けた行動が結果として SDGs につながっていることを知っていただき、今後は広報、ホームページ、学習会、講演会を通して町全体で SDGs 達成に向けて取り組んでいく機運を高めていきたい。学びの改革について。問い、町の方向性は。教育庁、主体的、対話的で深い学びの実現を重点と位置づけ、今までのペア学習、グループ討議など学び合いの成果を大切にし、子どもの実態に沿った幼保小中高の一貫した学びの改革を推進する。17の達成目標を表した写真があります。それぞれ議員の顔写真があります。